こんにちは、有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフ20年の時間がやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時には今日のお客様のようにこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、お客様が来ていただいております。敦賀から来ていただいてます。ありがとうございます。
はい、こんにちは。
どうぞ。
あ、いいですか。
はい、はい、自己紹介。
はい、はい、福井県敦賀市で、おぼろコンボを手続きしてます陣田久幸です。キャッチフレーズ、とろろじゃねえよおぼろだよ引っ下げて、 SNS を中心におぼろコンボの PR 知名度アップに頑張ってます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう今日はあの陣田さんの日ということでね。
そうです。
でも今日は全体的に何の日かということで、陣田さんの関係する日ということで。
はい、そうです。11月14日というと七五三なんですけども、はいはい、それに今合わせて昆布の日でもあります。
昆布の日でもあるということで、はい、
なんで昆布の日が11月15日かっていうと、うん、先ほど言ったように七五三ですよね、うん、はい、やっぱり子供たちに昆布を食べて、すくすく元気に栄養豊富な昆布を食べてもらって、うんうん、元気に育ってほしいっていう意味合いも込めてますし、うん、この時期に新昆布、新しい昆布が出てくる時期でもあるので、うん、11月15日を昆布の日と定めさせてもらってます。
よかったです。ありがとうございます。うちの子も小さい時にやっぱ昆布喋ってました。
あ、そうですか。
やっぱ七五三でやっぱお昆布大事ですよっていうのを知って、で、あの硬いやつね。
あ、はいはいはい、
あれよく喋ってましたね。
そう、喋っ、あの、しゃぶっとるうちに柔らかくなりますから、それいいと思います、はい、
やっぱ歯にもいいかもしれないですね。あ、そうですね、硬いやつは。
はい、噛むから、ね、そうですね、はい、
うん、で陣田さんがそのお昆布、まあ、昆布にまつわる仕事ということでおぼろ昆布をやられてるということなんですけど、
はい、
そのおぼろ昆布とね、はい、とろろ昆布の違いっていうの
は、
はい、なんかあるんですか。僕からもう言葉だけ聞いても よくわからんようなとこあるんで。
確かにそうですよね、うん、あの 最初に言うたように僕のキャッチフレーズとろろじゃねえよおぼろだよなんですけど、もうとろろ昆布っていうのは、まあ、どこでも安く、手に入るのがとろろ昆布なんですけど、どう違うかっていうと、うん、昆布何枚も何枚も重ねるのが、重ねて機械で削るのがとろろ昆布なんですよ、
うんうん、
生々も重ねてブロック状にして縦に削っていくんですよ、
うんうん、
そうすると糸状で細くて細かいのがとろろ昆布になるんで、いつでもどこでも安く追加出てくるんで、うんうん、あの手軽に食べられると、
うんうん、
でおぼろ昆布っていうのは人の手でしかできません、
はい、
専用の包丁を使って、うん、これを一枚一枚丁寧に面に対して、で幅広く長く薄く削るのがおぼろ昆布になります、
うん、
だから高価でどこにでも売ってるわけではなくて、うん、まあ、ここ京都です。京都の方結構ね、あのご存知だと思いますけど、おぼろ昆布もそんな感じでできるのがその差です。だからなかなかおぼろ昆布の知名度が上がらないっていうか、知らない、高いのもありますし、どこにでも売ってないから、うんうん、なかなか手に入らず、
なかなか手に入らへんし、まあそういうことやから、まあちょっと予算的にっていう感じになるんですよね。
はい、そうです。
だから僕らみたいな一般庶民っていうところにはなかなか、おぼろ昆布ってっていうのがやっぱなっちゃうんっていうのは、そういう理由ですよね。
確かにそうなんですけど、おぼろ昆布でも確かにその今庶民って言われましたけど、別に高いから買えないってわけではなくて、どこのでも普通のスーパーでも売ってますし、一応昆布、うんうん、おぼろ昆布自体は、うん、3種類あるんですよ、うんうん、昆布黒いじゃないですか、
はい、
黒いだけめくって、これは黒おぼろ昆布、他は比較的安価で売ってるんですけど、まあこれも昆布専門店じゃないと売ってないと思うんですけど、なかなかそこら辺で売ってないです。それで黒からちょっと白にめくるっていう、むき込みおぼろ昆布っていうのあるんですけど、それはまあ比較的まあ安くどこでも売ってるよ。この次の太白っていう、ほんまの芯の芯の部分だけを削る、ここは技術がいるんですけど、うん、そこになってくるともう黒おぼろから白っていうと、もう倍3倍ぐらいかな、
うーん、
なんかそこだとなかなか、うん、おっしゃる通り、うん、みんなみんな多分、
それからこうお昆布でかいでしょ、もともとは、
うんうん、
でそれで削ってるうちに全部削れるってことはないんじゃないですか。
そうと思います。全部おぼろ昆布なると思います。
いやだからそのいや陣田さん の、うん、あのこれ動画作ってくれてとかっていうやつ見させてもらったんですけど、
はい、
いやあれかっこいいですよね。
ありがとうございます。よく言われます
ね、あれあの包丁
はい、はい、
もう そこらの包丁じゃないっていうような感じがして、はい、もう刀のように見えて、
あ、はい、
だからあれ見てて、その最後まで行くんかなって、
はい、
全部昆布になると思いますって言われたら、 やちょっとわからないですね。
そうだからあの動画ではちょっと見せてないんですけど、
はい、
まあ、もっと他の YouTube で僕もあるんでよかったら見てほしいんですけど残るんですよ、
うんうん、
透けるまでは、
はい、
透けるまで要は僕もちょっと要は昆布黒くても全然ね透けないですけども透けるまで技術僕らの職人の技になるんですけども、うん、何使うか知ってます？
包丁
削った後の話ですよ
削った後何言うとんねんって感じよかったよかった受けてもらって
削った後や言うね何になるか何どう使うか聞いて、ね、
全然わからん
ですよね。でも見てます絶対見てるし皆さん多分食べたこと好きな人も多いです。
お
バッテラ寿司とかサバ寿司って知りません？
バッテラ、うん、サバ寿司知ってます、
はい、あこれなんか薄いの売ってません？
薄いの売ってますね。あの乗ってますね。
そうそうあれが僕ら削った後の
おあれが最後のトークや。
そうです。あれは要は白板昆布とかバッテラ昆布として、まあ、もう今店頭では売るほどないんで、うんうんまあ、一部の料亭とかでか、うんうん、そういうところでしか。
だから白板昆布がバッテラっていう。
そうそうそうです。まあバッテラ寿司って言うからバッテラ昆布って言った方がみんな伝わりやすいからバッテラ昆布って言いますけど基本的に白板昆布で。それで何で乗せるかっていうとサバの乾燥を防ぐ。
はあ。
でうまみのコラボレーションです。昆布とうまみとサバの魚のうまみ。
はあ。
それが、まあ、最後になる、まあ、要は昆布どこも捨てるとこがないっていうことです、うんうんうん、でもちろん、うん、きれいに揃えとくのもおやつ昆布としても切れますし、
やっぱそういうふうに聞くとなんかこう今までバッテラ寿司っていうことで何のそういうこともわからなかったけど、うんうんうんうん、今の陣田さんの話聞いてるとこれぞ日本のもう和食っていう感じですよね、はい、
そうそうこれ伝統食なんですよ。だから、ね、だから僕らも職人自体ももうむちゃむちゃ減ってる。鶴ヶ市が一応ねシェア1位なんですけども、
うん、
もううちの父親からもうまあ僕も後継いでやってるんですけど本当にもう父親の世代でも500人600人おったのがもう今ではその10分の1の50人前後になってしまってちょっとそのバッテラとかおぼろ昆布もなくなるっていう可能性がゼロではないなっていう危惧はありますね。
陣田さん先週ね僕ちょっと
あの
事前に
そうでしたね、
なんか龍谷大学の先生に紹介されたっていうのをちらっとこう紹介させてもらったんやけどこのレポートみたいなの見てるとやっぱ平均年齢が70とかになってますもんね。
そうなんですよ。だから僕が今53なんですけど僕がもう、まあ、ペーペーっていうか若いぐらいなんでね、はい、
陣田さんってペーペ
ー。そうですよ。僕の若い子からからもう10人もいないんじゃないかな。一桁じゃないかな僕ら若い子ってなってくると。
陣田さん僕今日初めておったんやけど全然ペーペーに見えないですけどね
どういう意味ないよ
いやいやもうしっかりした僕体格で、はい、背も高くて
足も長くて
もう足も長くてかっこよくて
ありがとうございます。
もういきなり言いましたもんね松田優作みたい。
ああ、でもよく言われます。それ初めて言われそんなことはない
なんでやねんって
調子乗りますよ俺のこと言ったら
調子乗ってください。もう来た時から調子乗ってますやんかもうわーみたいな。ほんで陣田さんこれ、はい、なんでおぼろ昆布なんてい
う。あ、そうですねそれも、うん、多分皆さんなかなかわからないと思うんですけど、うん、最初に言った太白おぼろ昆布の白いところ、
うん、
あれをちょっと光に照らしてみると薄く見えるんですよね、
はあはい、
これを透かして向こうを見るとおぼろげに見える。
なるほど。
要はおぼろ月夜と同じような感じで、
うん、そう聞くとやっぱりこうあれですね日本独特のなんかこう奥ゆかしっていうか、うん、そういう感じが
そう風情があるっていう
ね、
う
ん、しますよね。
だから僕らですとおぼろ月夜を見ながらおぼろ昆布食べてよとろろ昆布じゃなくてねっていう、
うん、とろろではできないよって
とろろじゃなくてできないよおぼろじゃないとダメだよっていうことを最後キャッチフレーズとしてもう一回言いたかったですね、
うん、言うてください何回でも全然大丈夫なんで、はい、
まあそういう感じで、まあ、おぼろ昆布みさ、うん、あのとろろ昆布もいいですけど、うん、そういうふうに食べてほしいなとは思います、
うん、
はい、
ねえ本当に今日はあの陣田さんのお客さんもね知り合いも来ていただいてまして、はい、
そうあの方々も SNS で知り合って、うん、でおぼろ節のおぼろ昆布もねたくさん買っていただいて
ねえ、だから陣田さんがコロナで、まあ、時間はあるしああでも大変やっていうところで、うんうんうんうん、SNS のクラブハウスを始めたということで、
そうです、
でもクラブハウスが縁で、まあ、今日ね
ああそうです、
まあ、事前にも前に出た松谷さんっていう方のつながりでここを知ってもらって、
そうその松田さんも、まあ、伝統食を大事にしてもらってそれで僕も天野さんと仲良くなったって言って、
そうなんです、はい、あのメンタル歯科医っていうことでやってるんですけど、ああその歯科医に実際行くとやっぱり食事のこととか、うんうん、お味噌も自分で作ってるとか、
あ、はいはい、
やっぱり日本のいいところは残していかなあかんっていうような感じでね、
うんうん、そうなんですよね。僕その、まあ、こういうの SNS でさっき宣伝してますけど、うんうん、やっぱおぼろ昆布のことばっかり をとりあえず知名度上げよう、そこを先に言ってしまってるんで、その後のことはあまり考えてないっていうか言わないんで、
うんうん、
まあ伝統を残していかなあかんなっていうのは、うん、感じてますけど。
いや、
は
い、でもあの明るくてね、陣太さんは、
はい、
まあ、クラブハウスでも知り合った人が動画作ってもらったっていうね、あの動画もね、
あ、
すごい使えると思うし、まあ、あれを使って知ってもらうことによって若い人にもね、こうどんどん知ってもらうっていうのもね、いいと思いますし、
ただもうほんまにもう他の工芸とは違って辛抱、同じことを繰り返しですからね、それずっと座りっぱなしですし、なかなかきついかなと思います。僕も父親がやってるからなんとか頑張ってこれたっていうのはやっぱあります、はい、
だからお父さんの姿見てて、どうかっこいいとか、なんかそういうちょっと思うところはあったんですか？
それ後からですね。最初思って全く思ってなかった、
まあ、
今やっと思い始めてきたかな、こう10年で自分も一人前になりつつなってきてから、はい、
なんか同じようにやっぱ時間がね、やっぱこう必要やと思うし、うん、まあそれを自分の思いっていうものを持ちながら頑張ってやってると、その気持ちに伝わってね、若い子が陣田さんについていくって、陣田さんみたいになりたいっていう人がね出てくると思うんで、
ありがとうございます、頑張ります。
また今日よかったら来てください。
はい、来ます。ありがとうございます。
ありがとうございます。